芥川龍之介作、西郷隆盛。これは自分より2、3年前に大学の史学科を卒業した本間さんの話である。本間さんが維新史に関する 2、3 興味ある論文の著者だということは知っている人も多いであろう。僕は昨年の冬、鎌倉へ転居するちょうど1週間ばかり前に本間さんと一緒に飯を食いに行って、偶然この話を聞いた。それがどういうものか、この頃になっても僕の頭を離れない。そこで僕は今、この話を書くことによって、新小説の編集者に対する僕の寄稿の責めを全うしようと思う。もっとも後になって聞けば、これは本間さんの西郷隆盛といって、友人間には有名な話の一つだそうである。してみればこの話も、ある社会には存外もう知られていることかもしれない。本間さんはこの話をしたときに、真偽の判断は聞く人の自由です、と言った。本間さんさえ主張しないものを、僕はもちろん主張する必要がない。まして読者はただ、古い新聞の記事を読むように、漫然と行を追って読み下してさえくれればよいのである。かれこれ7、8年も前にもなろうか。ちょうど3月の下旬で、もうそろそろ清水の一重桜が咲きそうな。と言っても、まだみぞれ混じりの雨が降る、ある寒さの厳しい夜のことである。当時大学の学生だった本間さんは、午後9時何分かに京都を発した急行の上り列車の食堂で、白ぶどう酒のコップを前にしながら、ぼんやり MCC の煙を吹かしていた。さっき米原を通り越したから、もう岐阜県の境に近づいているのに相違ない。ガラス窓から外を見ると、どこも一面に真っ暗である。時々小さい火の光が流れるように通り過ぎるが、それも遠くの家の明かりだか、汽車の煙突から出る火花だか判然しない。その中でただ窓を叩く凍りかかった雨の音が、騒々しい車輪の音に単調な響きを交わしている。本間さんは1週間ばかり前から春季休暇を利用して維新前後の資料を研究方々一人で京都へ遊びに来た。が、来てみると調べたいことも増えてくれば、行ってみたいところもいろいろある。そこで何かとせわしい思いをしているうちに、いつか休暇も残り少なになった。新学期の講義の始まるのにも、もうあまり時間はない。そう思うと、いくら都踊りや保津川下りに未練があっても、べんべんと東山を眺めて日を暮らしているのは気がとがめる。本間さんはとうとう思い切って、雨が降るのに荷ごしらえができると、俵屋の玄関から車を買って、制服制帽の海外しい姿を七条の停車場へ運ばせることにした。ところが、乗ってみると二等列車の中は身動きもできないほど混んでいる。ボーイが心配してくれたので、やっと腰を下ろす空地が見つかったが、それではどうも眠れそうもない。そうかといって寝台はもちろん皆売り切れている。本間さんはしばらく腰の広さ10位に余る酒臭い陸軍将校と、眠りながら歯ぎしりをするどこかの霊婦人との間に挟まって、できるだけ肩をすぼめながら青年らしい取り留めのない空想にふけっていた。 が、そのうちにおいおい空想も種切れになってしまう。それから杏林の圧迫も次第に甚だしくなってくるらしい。そこで本間さんはやむを得ず、立った後の空地へ聖望を置いて、一つ前に連結してある食堂車の中へ避難した。食堂車の中はがらんとして、客はたった一人しかいない。本間さんはそれから一番遠いテーブルへ行って、白ぶどう酒を一杯言いつけた。実は、酒を飲みたいわけでも何でもない。ただ、眠くなるまでの時間さえ潰すことができればよいのである。だから、不愛想なウェーターが、琥珀のような酒の杯を彼の前へ置いていった後でも、それにはちょいと唇を触れたばかりで、すぐに MCC へ火をつけた。タバコの煙は小さな青い輪を重ねて、明るい電灯の光の中へ悠々と昇ってゆく。本間さんはテーブルの下に長々と足を伸ばしながら、初めて楽に息がつけるような心持ちになった。が、体だけはくつろいでも、気分は妙に沈んでいる。なんだかこうして座っていると、ガラス戸の外の暗闇が急にこっちへ入ってきそうな気がしないでもない。あるいは白いテーブルクロースの上に行儀よく並んでいる皿やコップが、汽車の進行する方向へ一時に滑り出しそうな心持ちもする。それが激しい雨の音とともに次第に重苦しく心を抑え始めた時、本間さんは物に脅かされたような目を上げて、我知らず食堂車の中を見回した。鏡をはめ込んだカップボード、動きながら燃えているいくつかの電灯、菜の花を刺したガラスの花瓶。そんなものがいずれも耳に聞こえない声を出してひしめいてでもいるように慌ただしく目に入ってくる。が、それらのすべてよりも本間さんの注意を引いたものは、向こうのテーブルに肘をついてウイスキーらしい杯をなめているたった一人の客であった。客は反白の老紳士で、血色のいい両方にはいささか西洋人じみたまばらなひげを蓄えている。これはツンと尖った鼻の先へ鉄縁の鼻眼鏡をかけたので、ことにそういう感じを深くさせた。着ているのは黒の背広であるが、遠方から一見したところでも決して上等な洋服ではないらしい。その老紳士が、本間さんと同時に目を上げて、見るともなくこっちへ目をやった。本間さんはその時、心の中で思わず、おや?という、かすかな叫び声を発したのである。それはなぜかというと、本間さんにはその老紳士の顔が、どこかで一度見たことがあるように思われた。もっとも実際の顔を見たのだか、写真で見たのだか、その辺ははっきりわからない。が、見た覚えは確かにある。そこで本間さんは慌ただしく頭の中で知っている人の名前を点検した。すると、まだその点検が済まないうちに、老紳士はつと立ち上がって、車の動揺に抵抗しながら大股に本間さんの前へ歩み寄った。そうしてそのテーブルの向こうへ無造作に腰を下ろすと、壮年のような大きな声を出して、
や、しっけ!
と声をかけた。本間さんはなんだかわからないが、年長者の手前、意味のない微笑を浮かべながら応用に、ちょっと頭を下げた。
君は僕を知っていますか? 何、知っていない。知っていなければいなくってもよろしい。君は大学の学生でしょ？しかも文化大学だ。僕も君も似たような商売をしている人間です。ことによると同業組合の一人かもしれない。何です？君の専門は。
私学科です。
はあはあ、私学。君もドクター・ジョンソンに軽蔑される一人ですね。ジョンソン曰く、歴史家はオールマナックメーカーに過ぎない。
老紳士はこう言って、首を後ろへ反らせながら大きな声を出して笑い出した。もうだいぶ酔いが回っているのであろう。本間さんは返事をしずに、ただニヤニヤ微笑みながら、その間に相手の身の回りを注意深く観察した。老紳士は低い折襟に黒いネクタイをして、ところどころ擦り切れた直旗の胸に太い時計の銀鎖を物々しくぶら下げている。が、この服装のみすぼらしいのは、決して貧乏でそうしているのではないらしい。その証拠には、襟でもシャツの袖口でも、みな新しい白い色を冷たく肉の上へこわばらしている。おそらく学者とかなんとかいう階級に属する人なので、全く身なりなどには無頓着なのであろう。
オールマナックメーカー。まさにそれに違いない。いや、僕の考えるところでは、それさえ甚だ疑問ですね。しかし、そんなことはどうでもよろしい。それより、君の特に研究しようとしているのは何ですか？
維新史です。
すると、卒業論文の題目も、やはりその範囲内にあるわけですね。
本間さんはなんだか高等試験でも受けているような心持ちになった。この相手の興奮には、妙に人を追求するようなところがあって、それが結局自分をとんでもないところへ陥れそうな予感が、この時ぼんやりながらしたからである。そこで本間さんは思い出したように、白ぶどう酒の杯を取り上げながら、わざと簡単に。西南戦争を問題にするつもりです。と、こう答えた。すると老紳士は、自分も急に口寂しくなったと見えて、体を半分後ろの方へねじ曲げると、怒鳴りつけるような声を出して、
おい、ウイスキーを一杯。
と命令した。そうして、それが来るのを待つまでもなく、本間さんの方へ向き直って、鼻眼鏡の後ろに一種の嘲笑の色を浮かべながら、こんなことをしゃべり出した。
西南戦争ですか。それは面白い。僕も、おじがあの時俗軍に加わって討ち死にをしたから、そんな興味で、少しは事実の詮索をやってみたことがある。君は、どういう資料に従って研究されるか知らないが、あの戦争については、随分誤伝がたくさんあって、しかもその誤伝が、また立派に正確な資料で通っています。だから、よほど資料の取捨を慎まないと、思いもよらない誤謬を犯すようなことになる。君も、第一にまず、そこへ気をつけた方がいいでしょう。
本間さんは向こうの態度や口ぶりから押して、どうもこの忠告も感謝して叱るべきものかどうか判然しないような気がしたから、白ぶどう酒をなめなめ、ええ、とかなんとか、至極曖昧な返事をした。が、
老紳士は少しもこっちの返事などには注意しない。
檻からウェーターが持ってきたウイスキーでちょいと喉を潤すと、
ポケットから瀬戸物のパイプを出して、それへタバコを詰めながら、もっとも、気をつけても危ないかもしれない。こう申すと失礼のようだが、それほど、あの戦争の資料には怪しいものが多いのですね。
そうでしょうか。老紳士は黙ってうなずきながら、マッチを吸ってパイプに火をつけた。西洋人じみた顔が下から赤い火に照らされると、濃い煙がまばらなひげをかすめて、エジプトの匂いをプンとさせる。本間さんはそれを見ると、なぜか急にこの老紳士が小面にくく感じ出した。酔っているのはもちろん承知している。が、いい加減なダボラを聞かせられて、それで黙って恐れ入っては、制服の金ボタンに対しても面目が立たない。
しかし私には、それほど特に警戒する必要があるとは思われませんが、
あなたはどういう理由でそうお考えなのですか？
理由？理由はないが、事実がある。僕は、ただ西南戦争の資料をいちいち綿密に調べてみた。そうしてその中から多くの誤伝を発見した。それだけです。が、それだけでも十分そう言われはしないですか？
それはもちろんそう言われます。では一つ、そのご発見になった事実を伺いたいものですね。私などにも大いに参考になりそうですから。
老紳士はパイプをくわえたまましばらく口をつぐんだ。そうして目をガラス窓の外へやりながら、妙にちょいと顔をしかめた。その目の前を横切って、数人の旅客のたたずんでいる停車場が、暗闇と雨との中を薄明るく飛びすぎる。
本間さんは向こうの景色を伺いながら、腹の中でざまを見ろとつぶやきたくなった。
政治上の差し障りさえなければ、僕も喜んで話しますが、
万一秘密の漏れたことが山形港にでも知られてみたまえ。それこそ僕一人の迷惑ではありませんからね。
老紳士は考え考えおもむろにこう言った。それから鼻眼鏡の位置を変えて本間さんの顔を探るような目で眺めたが、そこに浮かんでいる無別の表情が早くもその目に映ったのであろう。残っているウイスキーを勢いよくぐいと飲み干すと、急にひげだらけの顔を近づけて本間さんの耳元へ酒臭い口を寄せながら、ほとんど噛みつきでもしそうな調子でささやいた。
もし君が他言しないという約束さえすれば、その中の一つくらいは漏らしてあげましょう。
今度は本間さんの方で顔をしかめた。こいつは気違いかもしれないという気が、その時とっさに頭をかすめたからである。が、それと同時に、ここまで追求しておきながら、みすみすその事実なるものを逸してしまうのが惜しいような心持ちもした。そこへまた、これくらいな脅しに乗せられて尻込みをするような自分ではないという子供じみた負け抜きも、幾分かは働いたのであろう。本間さんは短くなった MCC を灰皿の中へ放り込みながら、首をまっすぐに伸ばして、はっきりとこう言った。
では、他言しませんから、その事実というのを伺わせてください。
よろしい。
老紳士はひとしきり濃い煙をパイプから上げながら、 小さな目でじっと本間さんの顔を見た。今まで気がつかずにいたが、これは気違いの目ではない。そうかといって世間一般の平凡な目とも違う。聡明な、それでいて優しみのある。始終何かに微笑を送っているような、老然とした目である。本間さんは黙って相手と向かい合いながら、この目と向こうの言動との間にある不思議な矛盾を感じずにはいられなかった。が、もちろん老紳士は少しもそんなことには気がつかない。青いタバコの煙が鼻眼鏡をめぐって消えてしまうと、その煙の行方を見送るように静かに目を本間さんから離して遠い空間へ漂わせながら、頭をやや後ろへ反らせて、ほとんど一人つぶやくように、こんな途方もないことを言い出した。
細かい事実の相違を挙げていては再現がない。だから、一番大きな誤伝を話しましょう。それは、西郷隆盛が、城山の戦いでは死ななかったということです。
これを聞くと、本間さんは急に笑いがこみ上げてきた。そこでその笑いを紛らせるために新しい MCC へ火をつけながら、強いて真面目な声を出して、
そうですか、
と調子を合わせた。
もうその先を聞き正すまでもない。
あらゆる正確な資料が認めている西郷隆盛の城山戦士を、無造作に御殿の中へ数えようとする。それだけで、この老人のいわゆる事実も、ほぼ正体がわかっている。なるほど。これは、気違いでも何でもない。ただ、義経と手無人と同一人にしたり、秀吉を御落胤にしたりする無邪気な殿下王の一人だったのである。こう思った本間さんは、おかしさと腹立たしさと、それから一種の失望とを同時に心の中で感じながら、この上はできるだけ早く、老人との問答を切り上げようと決心した。しかも、あの時城山で死ななかったばかりではない。西郷隆盛は、今日までも生きています。 老紳士はこう言って、むしろ公然と本間さんを一別した。本間さんがこれにも、ははー、という気のない返事で応じたことはもちろんである。すると相手は、あざけるような微笑をちらりと浸透に浮かべながら、今度は静かな口ぶりでわざとらしく問いかけた。
君は、僕の言うことを信ぜられない。いや、弁解しなくっても信ぜられないということはわかっている。しかしですね。なぜ君は、西郷隆盛が今日まで生きているということを疑われるのですか？
あなたは、ご自分でも西南戦争に興味をお持ちになって事実の詮索をなすったそうですが、それならこんなことはおそらく私から申し上げるまでもないでしょう。が、そうお尋ねになる以上は、私も知っているだけのことは申し上げたいと思います。本間さんは先方の悪く落ち着いた態度がいまいましくなったのと、それから一刀両断に早くこの喜劇の結末をつけたいのとで、大人げないと思いながらこういう前置きをしておいて、口早に城山戦士説を弁じ出した。僕はそれを今、詳しくここへ書く必要はない。ただ、本間さんの議論が、いつもの通り、印象の正確な、いかにも論理の徹底している、
決定的なものだったということを書きさえすれば、それでもう十分である。が、瀬戸物のパイプをくわえたまま、煙をふきふき、その議論に耳を傾けていた老紳士は、一向へきへきしたらしい景色を表さない。鉄縁の花眼鏡の後ろには、相変わらず小さな目が、柔らかな光をたたえながら、アイロニカルな微笑を浮かべている。その目がまた、妙に本間さんの論法を鈍らせた。
なるほど。ある家庭の上に立って言えば、君の説は正しいでしょう。
本間さんの議論が一段落を告げると、老人は悠然とこう言った。
そうして、その家庭というのは、今君が挙げた、勝木常木城山老城調査筆記とか、一木四郎日記とかいうものの記事を、間違いのない事実だとすることです。だから、そういう資料は初めから否定している僕にとっては、せっかくの君の名論も、徹頭徹尾ノンセンスというより他はない。まあ、待ちたまえ。それは、君はそういう資料の正確なことをいろいろの方面から弁護することができるでしょう。しかし僕は、あらゆる弁護を超越した確かな実証を持っている。君は、それを何だと思いますか？
本間さんはいささか煙に巻かれて、ちょいと返事に躊躇した。
それは、西郷隆盛が、僕と一緒に今、この汽車に乗っているということです。
老紳士はほとんど厳粛に近い調子で、のしかかるように言い切った。日頃から物に騒がない本間さんがさすがに愕然としたのはこの時である。が、理性は一度脅かされても、このくらいなことでその権威を失墜しはしない。思わず MCC の手を口から離した本間さんは、またその煙をゆっくり吸い返しながら、怪しいという目つきをして無言のまま、相手のツンと高い鼻のあたりを眺めた。
こういう事実に比べたら、君の資料のごときは何ですか？すべてが一辺の古紙に過ぎなくなってしまうでしょう。西郷隆盛は城山で死ななかった。その証拠には、今、この上り急行列車の一等室に乗り合わせている。このくらい確かな事実はありますまい。それとも、やはり君は、生きている人間より、紙に書いた文字の方を信頼しますか？
さあ、生きていると言っても、私が見たのでなければ、信じられません。
見たのでなければ。
老紳士は呆然とした調子で本間さんの言葉を繰り返した。そうしておもむろにパイプの灰をはたき出した。
そうです。見たのでなければ。
本間さんはまた勢いを盛り返して、わざと冷ややかに前の疑問を突きつけた。が、老人にとってはこの疑問も格別重大な効果を与えなかったらしい。彼はそれを聞くと、依然として傲慢な態度を辞しながら、ことさらに肩をそびやかせてみせた。
同じ汽車に乗っているのだから、君さえ見ようと言えば、今でも見られます。もっとも南州先生は、もう眠ってしまったかもしれないが。何？この一つ前の一等室だから。無駄足をしても大した損ではない。
老紳士はこう言うと、瀬戸物のパイプをポケットへしまいながら、目で本間さんに、来たまえという合図をして、大儀そうに立ち上がった。 こうなっては、本間さんもとにかく一緒に立たざるを得ない。そこで MCC を加えたまま、両手をズボンのポケットに入れて、不祥不祥に席を離れた。そうして、早漏たる老紳士の後ろから、二列に並んでいるテーブルの間を、大股に戸口の方へ歩いていった。後にはただ、白ぶどう酒のコップとウイスキーのコップとが、白いテーブルクロースの上へ薄い半透明な影を落として、列車を襲いかかる雨の音の中に寂しくその影を震わせている。それから十分ばかり経った後のことである。白ぶどう酒のコップとウイスキーのコップとは、
再び不愛想なウェーターの手で、
琥珀色の液体がその中に満たされた。いや、そればかりではない。二つのコップを囲んでは、鼻眼鏡をかけた老紳士と、大学の制服を着た本間さんとが、また前のように腰を下ろしている。その一つ向こうのテーブルには、さっき二人と入れ違いに入ってきた着流しの太った男と、芸者らしい女とが、
これはエビのフライか何かをつついてでもいるらしい。
滑らかな髪型弁の会話が天面として進行する間に、カチャカチャ言うフォークの音がしきりなく耳に入ってきた。
が、幸い本間さんには少しもそれが気にならない。
なぜかというと、本間さんの頭には、今見てきた驚くべき光景がいっぱいになって広がっている。一等室のうぐいす茶がかった腰掛けと、同じ色のカーテンと、そうして、その間に居眠りをしている山のような白桃の肥大感と。ああ、その堂々たる僧帽に、南州先生の風骨を認めたのは、果たして自分の見違いであったろうか。
あそこの伝統は気のせいか、ここよりも明るくない。
が、あの特色のある目元や口元は、そばへ寄るまでもなくよく見えた。そうして、それはどうしても、子供の時から見慣れている西郷隆盛の顔であった。
どうですね。これでもまだ、君は城山戦施設を主張しますか？
老紳士は赤くなった顔に晴れ晴れとした微笑を浮かべて、本間さんの答えを促した。
本間さんは当惑した。自分はどちらを信ずればよいのであろう。
万人に正確だと認められている無数の資料か。あるいは今見てきた怪異な老紳士か。前者を疑うのが自分の頭を疑うのなら、後者を疑うのは自分の目を疑うのである。
本間さんが当惑したのは少しも偶然ではない。
君は今現に南州先生を目の当たりに見ながら、しかもなお資料を信じたがっている。
老紳士はウイスキーの杯を取り上げながら、抗議でもするような調子で言葉を継いだ。
しかし、一体君の信じたがっている資料とは何か。それからまず考えてみたまえ。城山戦施設はしばらく問題外にしても、およそ歴史上の判断を下すに足るほど正確な資料などというものは、どこにだってありはしないです。
誰でも、ある事実の記録をするには、自然と自分でディテールの取捨選択をしながら書いてゆく。これは、しないつもりでも事実としてするのだから仕方がない。という意味は、それだけもう客観的の事実から遠ざかるということです。
そうでしょ？だから一見当てになりそうで、実は甚だ当てにならない。ウォルター・ラレーが一旦起こした世界史の下書きを廃した話なぞは、よくこの間の消息を語っている。あれは君も知っているでしょう。実際我々には、目前のことさえわからない。
本間さんは実を言うと、そんなことは少しも知らなかった。が、黙っているうちに老紳士の方で知っているものと決めてしまったらしい。
そこで城山戦士説だが、あの記録にしても疑いを挟む余地はたくさんある。なるほど、西郷隆盛が明治10年9月24日に城山の戦いで死んだということだけはどの資料も一致していましょう。
しかし、それはただ、西郷隆盛と信ぜられる人間が死んだというのに過ぎないのです。
その人間が実際西郷隆盛かどうかは、おのずからまた問題が違ってくる。まして、その首や首のない死体を発見した事実になると、さっき君が言った通り、遺説も決して少なくない。そこも疑えば疑えるはずです。一方、そういう疑いがあるところへ、君は今、この汽車の中で、西郷隆盛、と言いたくなければ、少なくとも西郷隆盛に酷似している人間に会った。それでも君には、資料なるものの方が信ぜられますか？
しかしですね、西郷隆盛の死体は確かにあったのでしょう？そうすると、
似ている人間は天下にいくらもいます。右腕に古い刀傷があるとかなんとかいうのも一人に限ったことではない。
君は適正がノンチコウの屍を剣した話を知っていますか？本間さんは今度は正直に知らないと白状した。実はさっきから相手の妙な論理といろいろなことをよく知っているのとに悩まされて、おいおいこの花眼鏡の前に一種の敬意に似たものを感じかかっていたのである。老紳士はこの間にポケットからまた例の瀬戸物のパイプを出して、ゆっくりエジプトの煙をくゆらせながら、
敵性が50里を覆って代理に入ったとき、敵の死体を見ると中に金龍の衣を着ているものがある。衆は皆これを地高だと言ったが、敵性は一人聞かなかった。いずくんぞ、その偽りにあらざるを知らんや。むしろ地功を失うとも、あえて朝廷を敷いて功をむさぼらじ。これは道徳的に立派なばかりではない。真理に対する態度としても望ましい言葉でしょう。ところが遺憾ながら、西南戦争当時、官軍を指揮した諸将軍は、これほど秀密な資料を書いていた。そこで歴史までも、かもしれぬをであるに置き換えてしまったのです。いよいよどうにも口が出せなくなった本間さんは、そこで苦し紛れに子供らしい最後の反駁を試みた。
しかし、そんなによく似ている人間がいるでしょうか。
すると老紳士は、どういうわけか急に瀬戸物のパイプを口から離して、タバコの煙にむせながら、大きな声で笑い出した。
その声があまり大きかったせいか、向こうのテーブルにいた芸者がわざわざ振り返って怪訝な顔をしながらこっちを見た。が、老紳士は容易に笑いやまない。
片手に花眼鏡が落ちそうになるのを抑えながら、片手に火のついたパイプを持って、喉を鳴らし鳴らし笑っている。本間さんは、なんだかわけがわからないので、白ぶどう酒の杯を前に置いたまま、呆然と、ただ相手の顔を眺めていた。
それは、います。
老人はしばらくしてから、やっと息をつきながらこう言った。
今、君が向こうで居眠りをしているのを見たでしょう。あの男なぞは、女によく西郷隆盛に似ているではないですか。
では、あれは、
あの人は何なのです。
あれですか？あれは僕の友人ですよ。本職は医者で、傍ら漫画を描く男ですが。
西郷隆盛ではないのですね？
本間さんは真面目な声でこう言って、それから急に顔をあからめた。今まで自分の勤めていた滑稽な役回りが、この時、忽然として新しい光に照らされることになったからである。
もし気に触ったら、堪忍したまえ。僕は君と話しているうちに、あんまり君が青年らしい正直な考えを持っていたから、ちょいといたずらをする気になったのです。しかし、したことはいたずらでも、言ったことは冗談ではない。僕はこういう人間です。
老紳士はポケットを探って一枚の名刺を本間さんの前へ出してみせた。名刺には肩書きも何もすってはない。が、本間さんはそれを見て初めてこの老紳士の顔をどこで見たか、やっと思い出すことができたのである。老紳士は本間さんの顔を眺めながら満足そうに微笑した。
先生とは実際夢にも思いませんでした。私こそいろいろ失礼なことを申し上げて恐縮です。
いや、さっきの城山繊維施設などはなかなか傑作だった。君の卒業論文もああいう調子なら面白いものができるでしょう。僕の方の大学にも今年は一人維新史を専攻した学生がいる。まあそんなことより大いに一つ飲みたまえ。
みぞれ混じりの雨も小闇になったと見えて、もう窓に音がしなくなった。女連れの客が立った後には、ガラスの花瓶に刺した菜の花ばかりが、さえかえる食堂車の中にかすかな匂いを漂わせている。本間さんは白ぶどう酒の杯を勢いよく飲み干すと、色の出た頬を押さえながら、突然。
先生はスケプティックですね。
と言った。老紳士は鼻眼鏡の後ろから目でちょいとうなずいた。
あの、始終何かに微笑を送っているような、老然とした目でうなずいたのである。
僕はピルロンの弟子でたくさんだ。我々は何も知らない。いや、そういう我々自身のことさえも知らない。まして、西郷隆盛の正史親です。だから僕は、歴史を書くにしても、嘘のない歴史なぞを書こうとは思わない。ただ、いかにもありそうな、美しい歴史さえ書ければ、それで満足する。
僕は、若い時に小説家になろうと思ったことがあった。なったらやっぱりそういう小説を書いていたでしょう。あるいはその方が今より良かったかもしれない。 とにかく僕は、スケプティックでたくさんだ。君は、そう思わないですか？
大正6年12月15日。